移住企画上越に I ターン小林ゆかりです。続いて越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市町区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは発達障害やさまざまな特性とともに生きる子どもと家族の会虹色代表の近藤直美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
近藤さんが主催する団体虹色、これどんな団体なのか詳しく教えてください。
はい、虹色はこの上越地域で発達障害やさまざまな特性を持つお子さんの子育てをされているご家族の方、それからそのお子さん自身が自分らしく心潤うような、毎日を過ごせたらいいなという思いと、発達障害や、発達特性について理解していただける、理解してくださる方や発達特性の、このある、そうですね、そういった特性のあるお子さんの子育てを応援してくださる方、そういった方がこの地域に増えたらいいなというそういった思いがありまして、この4月から活動をスタートさせました、この虹色の活動を通して、発達障害、あるなしに関わらずですね、誰もが個性を輝かせて、かけがえのない、自分を大切にできる上越地域社会を作っていきたいと思っております。
なるほどね。私も3人の この母親なんですが、もうすでにね、大きくなったんですけれども、本当に親として子どもがこう成長していく段階にはいろんなことがありますよね、そういった中でこうした障害が持った子どもたちを育てるというのは並大抵じゃないと思うんですが、やっぱりまだまだいろんな面で社会でも受け入れられてきつつはあるとはいえ、まだまだ完璧じゃないですよね、そういった面でもやはりこう近藤さんなりに何か思いがあって立ち上げたんですか？
そうですね、私自身がまず小学校今6年生の娘と、3年生の息子がおりまして、その下の3年生の、息子には発達障害があります。で、実は発達障害っていう、よく言われるんですが、これは診断名ではなくて、主に、自閉スペクトラム症というのと、ADHD、注意欠如多動症というんですが、そちらとあと LD という学習障害、この3つ2の、主にこちらを総称して、発達障害というふうに言われるんですけれども、息子はその中でもですね、幼児の頃に ADHD ですね、注意欠如多動症ということで診断されまして、現在は公立小学校の特別支援学級の方に在籍しているんですけれども、辛い思いということで言えば、発達障害というのは生まれ持ったその脳の機能障害なので、見た目ではわからないし、一見すると、いわゆるなんていうでしょう、普通だねという普通の子に見えるということですかね。その脳の中 その情報処理に、何らかのちょっと不具合があって、日常生活とかそういった集団生活の中でちょっと特徴的な、行動とか言動をいきなりしてしまったりとかしてしまうので、ちょっと、周りとの違いとか、そういうことを本人もそれからそのご家族も目の当たりにするっていう、そういった場面がたくさんあるっていうことが、ちょっと辛いといえば辛いかなと思います。でもただ一方でですね、ADHD を持っているその、息子の子育てを今までしてきたんですけれども、発達障害はその特性を、そういったものを本人とか周りの方が正しく、理解して、サポートしたりですとか、その子に合ったやり方で、例えば勉強をですねしたりとか、生活していくことで、本人の持っている、力を発揮できたり、生かすこともできるという、そういった体感もありましたので、辛い経験だけということよりは、そういった特性を持つお子さんが、自分の持っている力とかその自分らしさを発揮できるようにするため、そうするためにはどうしたらいいかというところからスタートしているかなというふうに自分では思っております。
なるほどね。
それで虹色ではですね、具体的にどのような活動をされているんですか？
今毎月最終の金曜日ですね、虹色カフェ&ナイトということで、何でもおしゃべりする会をしております。今はちょっとズームですね、オンラインにて行っておりまして、カフェは10時から、ナイトは夜9時からです。 でお子さんのまあ特性で心配なことですとかご家族の思いなど自由にお話ししていただくような、うん、まあ、息抜きの場でもありますし情報交換の場として毎月続けております、うんうん、あとその他に特性を持つ未就学児ですね、うん、まだ学校に通っていないお子さんとそのご家族だけを対象としたような活動ですとか、うんうん、あと専門家をお呼びして特性について学ぶ会なども計画していきます、うんうん、それからですね、あと虹色の趣旨に賛同していただける、まあ、既存の団体ですとかお店の方など、にもまあ、ご協力いただいてコラボですねしていって新しい、うん、まあ、楽しい企画もできたらと思っています、うんうんうん、なんか畑をねお借りしてちょっとお子さんとご家族で家庭菜園みたいな形で楽しんでいただけるような機会も作れたら楽しいのかななんて思っています、うんうん、いずれにしても、まあ、準備できた活動から順次今インスタグラムとホームページブログがあるんですが、うん、そちらでお知らせしたいと思っておりますのでご確認いただければと思います。
なるほどね、まあ、いろいろ盛りだくさんの、ね、はい、メニューがありますけどお聞きしていると、はい、本当にこのいろんな、ね、特性を持った、うん、その障害を持った、ね、はい、子どもたちが、うん、他の子どもたちと、ね、なんだ変わりもないような、うん、生活ができるような、はい、そんな風にこう考えられたメニューだなと思って今感心して、ね、いたんですけれども、はい、うん、やっぱりできるだけ自活っていうかね、うん、自分の、はい、できることは、はい、してもらいたいっていう思いもあったんですよね。
まあ、そうですね、うん、まあ、もちろんその自分でねやっぱりできるっていうのが自信にもなりますし、うん、いいんですけれども、まあ、大切だと思っているのはその特性を持つこうお子さんが一人でまあ何でもできるっていうことよりも、うん、まあ、必要な時にはその周りに助けてと SOS が出せることだったり助けを求められることだと思っています、うん、でそのためにもお子さん自身もそれからご家族を含めた、うん、周りの方たちもその子の特性を、うん、についてやっぱり正しく理解していただきたいなっていう思いもありますし、うんうん、必要な時には適切にサポートしていただけるような環境があるといいなというふうに思っています、う
ん、なるほどね、
4月から活動を始めたということで、はい、まだ期間が短いんですが、
そうですね、
実際に活動してみて、はい、その状況といいますか、いかがでしょうか。
あ、そうですね、まあ、なかなか、ね、発達障害っていう話題はちょっと虹色っていうよりかは、まあ、ちょっと、ね、グレーというかデリケートな、ね、どこか触れていけないいけないようなイメージあると思うんですが、まあ、まあ、なかなかまだ必要とされている方まで情報が届いていないなという感じもしています、うん、で私も全くの初心者でですね、うん、インスタグラムからスタートしてブログホームページと公式 LINE といろいろそして名刺の、ね、サイズのカードなど作って情報発信広げているんですけれども、まあ、より多くの、ね、方に目に届く、ね、止まっていただけるように、うんうん、また発信の仕方を考えていきたいなというふうに思っていまして、うん、ちょっと次はインスタライブみたいな感じで挑戦したいなと思っています。
すごいな、もうそういう横文字がポンポンポンポン出てきて、おばあちゃんついていけないんだけど、
いやいや
すいません。でも実際にね、顔合わせるのもそうですけど、うん、一歩ずつ近づけるっていうことで、はい、今こういった SNS だったりとか、はい、インスタグラムを使ったりっていうのはこういいアイテムですよね。
そうですね、なんかね、なかなかあれなんですけど、まあ今上越でひらがなで虹色っていう風に形で検索していただければ、はい、うんうん、ホームページとかブログに一応届くようになっているので、うん、はい、ぜひ見ていただければなっていう風には、ね、はい、思います。
じゃあぜひともそれの同じ状況の方と、ね、力を合わせて、はい、これからもね活動していきたいと思うんですが、はい、それではですね改めて、うん、告知と募集、はい、順に、ね、お願いします。
はい、はい、虹色で、上越っていう風に
や
る
出ます。はい、
であと虹色カードっていうのを今作っていて、うん、そちらは活動の、まあ、簡単な紹介ですとか、うん、そういったことを載せているのがあるんですけれども、うん、それも置かせていただけるお店とか場所も随時募集しております。はい、
なるほどね。その発達障害についての、ね、うん、お話し会がやってらっしゃるということで、はい、虹色カフェでしたっけ、うん、
はい、
それから虹色ナイト、はい、面白いですね、虹色ナイトっていうのね、はい、それが毎月の、はい、第4ということもないんですけど、
最終ですね、
最終の金曜日ですね、
はい、
ていうことは、うん、今月は、26日、はい、25日でしたね、
はい、ごめんなさい、25日ですね、25
日にその、はい、あれですね、お話し会が開かれてるっていうことですよね、
うん、はいはい、
ぜひともね皆さんね参加していただきたいですよね、
はい、こちらねちょっとしばらくオンラインにて行っているので、うんうん、ちょっとそのオンラインでやるためにはちょっとね、うん、URL というか ID を送らなきゃいけないので、うん、ちょっと事前にお申し込みが必要になるんですが、
なるほどね、
はい、カフェは午前中10時から夜、うんうん、ナイトは夜9時からで、うん、インスタとホームページからご申し込みいただけますので、うん、お願いします、うん、でまたね、来月は7月、30日になりますので、うん、はい、ぜひたくさんの方、
じゃあ今回も、はい、ちょっとタイミングずれちゃった場合は、うん、ね、来月で、はい、30日ですね、
はい、お願いいたします、
うん、まあ、近藤さんはですね、初心者だと言っておられますけども、うん、はい、活動内容を見るとすごくこう、いろいろな虹色何々、虹色何々ということで、うん、初心者じゃないんじゃないかと私は思ってるぐらいなんで、うんうん、本当に一生懸命やっておられるなというのは伝わりました、
うん、ありがとうございます、
ね、やはりねこういった活動を通して、うん、子どもたちが中心になりますけど、うん、自然の生活の中でいろいろな人と関わったり、はい、いろいろな人に助けてもらったり、はい、お手伝いしてっていう言葉が自然に出るような、うんうん、 そうですね、そんな環境がね整ってくると嬉しいですよね、はいはい、
本当にその通りです、
はい、改めまして虹色カフェは10時から、はい、虹色ナイトは午後の9時から、ズームというものを、ね、使いますので、うん、ズームのアプリもダウンロードいただくということですね、また畑を貸してくださる方、はい、虹色先ほどもお話ありましたカードも置かせてほしいということで、うん、ご協力いただける方ご連絡をお願いします。連絡先は上越市、そしてひらがなで虹色でぜひ検索してください。こんな風に上越市には発達障害の子どもさんの家族の会を主催して頑張っている方もいらっしゃいます。隣の妙高市、糸魚川市と合わせまして25万9千人の上越エリア、 UI ターンぜひご検討ください。まずはお仕事、そしてお仕事の相談は新潟暮らし仕事支援センターまでどうぞ。今日のゲストは発達障害やさまざまな特性とともに生きる子どもの家族の会虹色代表の近藤直美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてスタジオには越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして増本美鈴さんでした。この放送は近日中にポッドキャストと Spotify に配信します。FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンでいつでもどこからでもお聞きいただけます。来週は移住者大歓迎、上越市吉浦地区小林町内会長のインタビューをお送りします。上越に会いたんでした。酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、二日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。